皆さんこんばんは、矢野レオンです。この番組は自称バーチャル陰陽師見習いである僕が立派なバーチャル陰陽師になるべく、リスナーの皆さんからのお悩みを聞いたり、会について調べたり、そもそもバーチャル陰陽師とは何なのかを考えたりする修行道中的なラジオ番組です。というわけで、第7回ですね、スタートいたしました。もう6月も中旬超えてしまっている。早い、時の流れは早いということで、まあね、梅雨もね、だいたい始まってきたかなっていう感じなんですけれども、皆さんの住んでいるところはどんな感じですかね。僕の住んでる地域はもうね、ここ最近は本当に梅雨っていう感じで、雨って感じだったんですけど、今日はね、久しぶりに晴れ間が見えまして、あー晴れてるって思って、まあ思っただけなんですけど、それでいてね、特にどこかへ出かけるということもせず晴れてるなと思いました。近況で言うと、最近僕はゴジラの映画キングオブモンスターかなを見に行きまして、いやー面白かったですね。こう結構妖怪とか怪談とかの界隈を調べていると、結構な確率でその妖怪好きとか怪談好きの人って、怪獣とか特撮も好きだったりするんですけど、これは僕のまあ感覚の話なんですけど、でもね、やっぱりね、なんかその片鱗をすごい感じましたね。なんていうか、こう怪獣たちがいて人間がいて、こう分かり合えない、その人間と怪獣はまず分かり合えないっていう前提があって、でその上で、じゃあどうやって一緒に生きていくのっていう問いかけが出てくるのがね、やっぱり僕はこう妖怪好きというか怪好きの、なんていうか、スピリットを感じましたね。結局妖怪とかその怪異っていうのも訳がわからないし、明らかに人間と違うものだけど、でも存在してて、じゃあどうやって一緒に暮らしていくのっていう視点だと思ってるんで、その駆逐する方じゃなくて、っていうことをね、ちょっと考えながらね、見ましたね。渡辺謙さんが本当にかっこよかったです。まだやってると思うので、興味ある方はぜひ劇場で見てほしいなって思います。大きい音とか平気な人はね、もうぜひ劇場で見た方がいいと思います。すごかったです。ということで、矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師第7回スタートです。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師、
今回はちょっと今回だけの特別な企画をやろうと思っております。題してバーチャル沖縄旅行。はい、ですね、僕この回が配信された日では6月18日の火曜日の朝6時は多分沖縄にいるんですよ、僕。なんでちょっと今のうちに沖縄についてちょっと調べておこうかなって思って、ちょっとそういう企画です。で今僕はネット上で、LINE トラベル JP さんの沖縄観光におすすめ、専門家が教える沖縄本島スポット22選12,800円からっていう、記事をね開いております。なんと更新日が2019年6月12日の16時ということで、超最近じゃねえかっていうことでびっくりしてるんですけれども、まあでも概要欄としては、青い海と白いビーチが眩しい沖縄諸島、初めての沖縄ならばまずは沖縄本島へ、ハートロックが話題の、あ、読めない古い文字、小宇治離島、わかんないな、一度は行きたい美ら海水族館、あーまた読めない、守礼門、守る霊の門が象徴的な首里城や根強い人気の中条城、西条御岳をはじめとするパワースポットの数々、姫百合の塔などの沖縄戦の跡、沖縄に詳しい LINE トラベル .jp ナビゲーターが沖縄本島おすすめの観光スポットを徹底ガイド、定番から穴場スポットまで新しい旅先を提案しますということで、新しい旅先を提案してくれるそうです。ということでね、このページをさっと見ながら、まあ沖縄楽しんでるのかな、僕は楽しめてるといいなって思いながらちょっと見てみたいと思います。まずやっぱ美ら海水族館が載ってますね。沖縄が雨が多い地域ですが、そうなんですよ。僕が行く予定のね、日付も結構雨続きでね、どうしようかなって思ってるんですよね。沖縄旅行で天候に左右されない観光スポットといえば美ら海水族館。まあそこはいいよね。美ら海水族館は世界初や世界一などワールドクラスの記録をいくつも持っている水族館でもあります。へえ。特に巨大なジンベエザメやマンタ、カッコエイは迫力満点。ジンベエザメとマンタの飼育数は美ら海水族館が世界一なんですよって。 世界一なんだ。世界一ジンベエザメとマンタがいる場所なんですね。やば結構なんか怖いですねそれは。海洋博公園には美ら海水族館以外にも無料で楽しめる場所がたくさんあります。ああ、無料っていうのはいいですね。とてもいい。沖ちゃん劇場イルカショーは沖縄の海をバックにイルカたちがジャンプをはじめとしたいろいろな芸を見せてくれます。へえ、ジャンプ力がやはり一番の目玉ですが、他にも沖縄民謡に合わせて歌を歌ってくれたり、水中で口を開けて見せてくれたり。水中で口を開けて見せてくれたり。あ、そういう芸なのかな。普通にちょっと怖い、怖くないのかな。まるで人間の言ってることが分かっているかのような、あ、イルカだけに飼育員さんとの掛け合いは必見です。へー、そうなんだ。 あとやっぱ海とかおすすめされてますね。あ、海とか道とかすごいおすすめされてる。道綺麗って言ってる。道か、何これ、なんて読むんだ。ビゼの福木並木2万本のトンネル。ビゼなのかな。備えるに浅瀬の瀬ですね。福木並木は並木の間に古民家が並び、昔の沖縄にタイムスリップしたよう、ゆっくりとした時間が流れ心が癒されます。実際に福木並木へと足を踏み入れてみると、まず最初に感じるのはこの福木が沖縄の強い日差しを遮り、心地よい風が吹き抜けていくこと。そして福木の間から差し込む木漏れ日に心が癒されていきます。まあでも雨だからな、僕が行くときは。ちょっとな。グルメだ。沖縄そば必ず食べたい。沖縄そばね、食べたことあるんですけど、多分沖縄から離れた場所で食べたからかわかんないんですけど、あんまり美味しかった思い出がないんで、ここでね、一回ちゃんと本場の沖縄そばを食べて、美味しいのか、それとも僕は沖縄そばが苦手なのかっていうことはちゃんと白黒はっきりさせといた方がいい気がしますね。スペアリブが乗ってるんだもんな。那覇市にあるスーマーヌメーは車がすれ違うのがやっとというような住宅街の中にあり、お店は昔ながらの古民家です。麺は細くコシがあり、カツオで丹念にとった無添加の澄んだスープは出汁の効いたあっさりとした味わいです。肉の塊のような薄味のソーキはじっくりと煮込まれてほろほろ、おー美味しそう。付け合わせでフーチバーかっこよもぎがついてきますので、お好みで入れましょう。かなり癖がありますが好きな人にはたまりません。パクチーみたいな感じですかね。あと橋がおすすめされてるな。やっぱなんか道とか橋とかすごいおすすめされる。やっぱ景観がいいみたいなことなんだろうな。塩の川、へえ。シュノーケリングとかはね、やる暇がないと思うんで、こうさささっと楽しめる場所がいいんですけど、青の洞窟か、完全にもうパスタの名前しか思い浮かばないですね。まあでもね、いやでもそこまで僕アウトドア派じゃないんで、てか多分ね、青の洞窟とかシュノーケリングとかやるタイプだったら僕ね、バーチャルオンミュージーになってないと思うんで、バーチャルオンミュージー見習いにね、なってないと思うんでね、あんまり乗り気じゃないそもそも旅行に行くこと自体がすごいレアみたいなとこあるんで、物心ついてから飛行機乗るの初めてなんですよ。だから結構ね、もうドキドキしてるんですけどね。沖縄チェーン店に行くっていうのはありかもしれないですね。何これ、ジェフ、へえ。沖縄県だけでチェーン展開しているファーストフード店ジェフは、沖縄県産の食材をふんだんに使ったメニューが人気のお店です。そしてジェフといえばドライブインができることでも有名。ドライブインといえば普通幹線道路沿いの飲食店、土産物店のことですが、アメリカでは車から降りずに様々なサービスを受けられることを指すのだそうです。本土ではちょっとお目にかかれないドライブイン、日本で一番アメリカに近い沖縄で一度体験してみてはどうでしょうか。マックのドライブイン、あれはドライブスルーか。ドライブイン、へえ。なんかね、写真のハンバーガーもあれスパムっぽいんですよね、挟まってるのが、あの缶詰のお肉の。ちょっとこれは行ってみたいかもしれないな。スイーツ、スイー ツはいいかな。沖縄に行ってまでフルーツタルトは食べない方の人間かな、僕は。食べない方の人間かな。あとやっぱ首里城ね。あ、世界遺産なんだ。首里城は行った方がいいんだろうな。でもすごそうですよね。もう門構えが明らかにその日本の独、なんだろう、本土というかこっち側で見ない形してますからね。ありなの。あー、この色合いはちょっと見てみたいな。首里城は行ってみたいですね。本当にただただ僕が沖縄のあれを見ながら、うわ、何これ。え、なんか今すっごいグロい映像を見てますね。お、なんか豚の頭と豚の手と豚の足がすごい、え、なんて言ったの、豚の頭部と豚の足がすごいこう乱雑に置かれて、その豚の頭にサングラスがかかってるっていう、なんかすごい怖い、なんだこれ、怖ちょっとびっくりしちゃった。やばいな。でも多分これは豚を全部食べるよみたいなお土産屋さんなんですか。第一牧師公設市場。へえ、怖い、怖いな。まあでもあとは大体海がすげえよみたいな。あとやっぱ姫百合の塔とかね、戦争のあれですよね。哺乳洞、へえ、いろいろあるな。まあ、でも全然多分回れないとは思うんで、しかも僕のことだから、なんなら行ってホテルで寝過ごしてもおかしくないのがな、ちょっと怖いですよね。まあぼちぼちそんな感じでこんな感じでいいのかな。まあいいや、楽しんでこようかなと思っております。またね、あの帰ってきてから話せる範囲で感想とか言っていけたらいいなって思ってるので、まあそれも乞うご期待という感じです。今僕がつらつらと喋った中で僕が本当に行く場所はあるのか、まあ、または僕は全く関係のないところで何か感動を持って帰ってくるのか、それとも何も感動も何も持って帰ってこず普通に帰ってくるのか、ぜひ乞うご期待といったところです。ということで、こちらのコーナー一旦終わりにしたいと思います。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
今日の推し会、このコーナーでは僕矢野ネオンが気になった会についてちょっと掘り進めてみるコーナーです。会の解明等はいたしません。ちょっと掘り進める程度です。それでは今回の推し会はこちら、キジムナー。はい、キジムナーはですね、沖縄県を代表する妖怪でカジュマルという木の精霊と言われております。まあ先ほど言った通り沖縄に行くということで、その関連で選ばせていただきました。体中が真っ赤な子供の姿で現れることが多いようですが、土地によっては大きくて真っ黒いもの、あるいは大きな金玉の持ち主などとも言われておるそうです。いや、金玉ですか、で、いや金玉ですかって思うじゃないですか。なんですけど、このキジムナーすごくて、基本的に人間に危害を加えることはほとんどありません。なんですけど、ひとたび恨みを買うと徹底的に祟られるという話も残っています。一般人の立ち入りがタブー視されている島では、その島に入った人間の口にキジムナーが金玉やおっぱいを突っ込んで窒息死させるという言い伝えも残っております。いや、これはね、とんでもねえよな僕もとんでもねえなっていうふうに思っておりますね。でキジムナーは話がいろいろと残っておりまして、飛び跳ねるように歩くとか、男女の性別があり子供を産んで家族連れで現れるとか、魚介類を主食とするなどという特徴も伝えられております。また火に関連しているという説もありまして、家の屋根から開花、怪しい光が上がるとその家で死人が出ることをキジムナーが知らせているのだと考えられております。まあなんでそんなに、そのなんだろうな、危ない妖怪と言いますか、絶対に触れてはいけない妖怪というよりは、一緒に生きている、一緒に過ごしてきているというような妖怪ですね。でもそのキジムナーと人間には明らかにラインが引かれてまして、そのラインがこの島には入っちゃいけないっていうラインが引かれてて、それを超えてしまった人間には罰として、まあ、金玉とおっぱいが口の中に含まれるという、恐ろしい、想像するだに恐ろしい。これが本当のエログロってやつなのかもしれないですね。どういうことなんだろう。なかなか癖が強い妖怪ですね。妖怪なのかな、妖怪か、 始まるっていう木の精霊と言われてる。なるほどね。まあ僕もね沖縄に行くんで、まあね、会いたくはないですけどまあなんていうか、そういう関連の話とかね、本とかがちらっと見れたらいいなって思いますね。どういう感じで沖縄の人たちがそのキジムナーを捉えているのかっていうか、どういう感覚でそのキジムナーがいるとされている場所で生きているのかっていうのはちょっと触れてみたいなと思っておるという感じでございます。ということで今日の推し会はキジムナーでした。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆さんからのメールを大募集しております。募集中のテーマは、まず普通おた、何でも構いません。皆さんが気になったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、何でも OK です。皆さんからのメールをお待ちしております。そしてお悩み解体所、リスナーの皆さんが僕に解体してほしいと思っているお悩みを募集しております。あとは少し不思議な物語、リスナーの皆さんが体験した心霊体験とまではいかないけど、そういえばあれって何だったんだろうなっていうような少し不思議な、略して SF な体験談を、募集しております。宛先はすべて同じです。やの .neon.bigabiga@gmail.com、 綴りは yano.neon.bigabiga@gmail.com です。やのネオンは公式ツイッターもやっております。そちらもぜひ、ご確認ください。あとまあぼちぼち YouTube とかでも活動しておりますので、そういうのもまあ Twitter 見てれば基本的に追えるかなという感じなので、ぜひ、僕のことに興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたら Twitter 確認していただけると大変ありがたいです。そう、 YouTube といえばですね、この間あの YouTube の配信をしながら、あの激辛春雨エンドっていうペヤングさんが出してる辛い春雨商品を食べながら配信したんですけど、すごい美味しくって、すごい美味しくて、あのおすすめなんですけど、でもね、なんだろう、あれ食べてからなんかまた辛いものがね、どんどんどんどん食べたくなってきちゃってて、もう体がね、どんどんね辛いものを求めるようになってるなっていうのを今すごい感じてて、恐ろしい恐ろしいですね。やはり唐辛子というのはなかなか恐ろしい存在だなと改めて思いました。ちょっとまた買っちゃうかもな、また買って食べちゃうかもな、僕はもう人間ではないのかもしれないというところで、今回は終わりにしようと思います。それではまた修行の道中にお会いいたしましょう。さようなら。